三重県議会だよりナンバー186令和3年2021年10月1日金剛の表紙の写真は東院町のコスモス畑です。三重県議会だよりは年7回4月、5月、7月、8月、10月、12月、2月の各月1日発行しています。次回の発行は令和3年2021年12月1日水曜日です。新聞折り込みは令和3年12月5日日曜日に行います。審議結果と主な開催実績。審議結果。第4回緊急会議8月3日。可決した議案。予算。令和3年度三重県一般会計補正予算第7号。新型コロナウイルスワクチンの個別接種や職域接種のさらなる促進。感染防止対策等に取り組む事業者の支援、外国人住民へのワクチン接種の案内等のための経費約39億円。第5回緊急会議8月11日可決した議案。予算令和3年度三重県一般会計補正予算第8号。知事の退職申し出に伴い、三重県知事選挙等を実施するための経費、約9億円。第6回緊急会議、8月27日、可決した議案。予算、令和3年度三重県一般会計補正予算第9号。三重県緊急事態措置による時短要請等への協力金など、緊急的な感染防止対策を実施するための経費、約94億円。その他議案、財産の取得について、採択した請願、あらゆる差別解消の推進に関する条例の制定を求めることについて、正25、あらゆる差別解消の推進に関する条例の制定を求めることについて、正29。議案の概要、議員別の賛否等の状況などは、県議会ホームページの本会議からご覧いただけます。主な開催実績、8月3日、本会議、第4回緊急会議、議案1件上程、可決。予算決算常任委員会4分科会、議案の審査、所管事項の調査。予算決算常任委員会、議案の審査。11日、本会議、第5回緊急会議、議案1件上程、可決。議案に関する質疑、2人。予算決算常任委員会、総務地域連携デジタル社会推進分科会、議案の審査。予算決算常任委員会、議案の審査。19日。差別解消を目指す条例検討調査特別委員会、条例案・素案の検討についてほか。27日、本会議、第6回緊急会議、議案2件上程、可決、請願2件採択。予算決算常任委員会3分科会、議案の審査。教育警察常任委員会、議案の審査。予算決算常任委員会、議案の審査。このほかにも、議会運営委員会、代表者会議、全員協議会、 議案聞き取り会、校長広報会議など、さまざまな会議を開催しました。本会議等はインターネット中継や録画配信でもご覧いただけます。行政部門別常任委員会の活動状況。県内調査の活動状況をご紹介します。総務地域連携デジタル社会推進常任委員会。行財政の運営、地域振興の推進、スポーツの振興、県南部地域の活性化、デジタル社会の形成などについて審査・調査しています。県内調査の状況、実施日、7月28日、8月5日。三重交通グループスポーツの森鈴鹿では、施設整備や利用者数の状況等について、桑名市役所ではデジタルトランスフォーメーションの推進や独自の予算編成の取り組みについて調査しました。また、紀北町役場では公共交通空白地域の解消に向けた取り組みや次世代モビリティ等の活用について調査したほか、一般社団法人東紀州地域振興公社では、熊野古道をはじめとした東紀州地域の観光振興の取り組みについて調査を行うとともに、熊野古道語り部友の会の方との意見交換を行いました。桑名市役所での調査の様子の写真があります。戦略・企画・雇用・経済常任委員会。県政の総合企画調整、雇用対策、エネルギー政策、産業振興、農林水産業を除く、国際交流、観光の振興、会計管理、監査、その他行政運営の適正確保などについて審査・調査しています。県内調査の状況、実施日、7月28日、8月4日。いなべ市役所では、いなべ市版自治体 SDGs モデル事業及び SDGs 未来都市の取り組みについて、公益財団法人国際環境技術移転センターでは、持続可能な社会を目指した取り組みについて調査しました。また、一般社団法人鳥羽市観光協会では、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた観光業の現状について、宿泊事業者、観光施設、土産物店の方々と意見交換を行い、明和町役場では、DMO と連携した産業・観光トータルプロジェクトへの取り組みについて調査しました。一般社団法人鳥羽市観光協会での調査の様子の写真があります。環境・生活・農林・水産常任委員会、生活文化行政の推進、環境保全の推進、廃棄物対策、農林水産業の振興などについて審査・調査しています。県内調査の状況、実施日、7月28日、8月4日。多気町では、県産材を活用した建物や地元の農水産業者が直売するマルシェの状況等について調査したほか、伊賀市では食品廃棄物などを利用したバイオガス発電による脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて調査を行いました。また鈴鹿市では海水の高温化や磯焼けによる海藻類の不良等の課題の分析や環境耐性のある品種開発などの研究等について調査したほか、いなべ市では養豚への豚熱感染防止対策や 消費拡大のための施策等について調査を行いました。多気町の商業施設、ビソンでの調査の様子の写真があります。医療、保健、子ども、福祉、病院常任委員会、医療・介護行政の推進、保健衛生行政の推進、子ども・青少年の育成、社会福祉・社会保障の推進、病院事業の運営などについて審査・調査しています。県内調査の状況、実施日、7月29日、8月5日。名張市役所では、名張市における地域共生社会の実現に向けた取り組みや、令和3年6月に施行された名張市ケアラー支援の推進に関する条例について調査しました。また、津保健所では、新型コロナウイルス感染症の県内発生状況と発生時の保健所における対応体制について調査しました。いなべ市役所では、いなべ市におけるこれまでの引きこもり支援に関する取り組みや、令和3年4月に開設されたいなべ市引きこもり支援センター、ルリアンについて調査しました。いなべ市引きこもり支援センター、ルリアンでの調査の様子の写真があります。防災・県土整備・企業常任委員会、危機管理・防災対策の推進、公共土木施設の整備・維持・管理、都市計画・住宅・その他土木行政の推進、公営企業・病院事業を除くの運営などについて審査・調査しています。県内調査の状況、実施日、7月30日、8月4日。紀北町の旧傾斜地崩壊対策工事、及び紀北町の砂防工事の現場では、防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策としての、のり面土砂災害防止対策工事、砂防堰堤工事について調査しました。紀北町役場では、10年前の紀伊半島大水害の経験から得た教訓・課題への対応について、タイムラインの取り組みを中心に調査しました。また、県立南伊勢高等学校南西校舎では、平成30年度、三重の防災大賞及び令和元年度防災まちづくり大賞、消防庁長官賞を受賞した防災教育の取り組みについて調査しました。令和5年度に全線開通予定の国道23号中西バイパスの鈴鹿工区の工事現場では、工事の進捗状況と開通による効果などについて調査しました。津地方気象台では、防災・気象情報の役割や南海トラフ地震に関連する情報などについて調査しました。国道23号中西バイパス鈴鹿工区の工事現場での調査の様子の写真があります。教育・警察常任委員会、学校教育の充実、社会教育、文化財保護行政の推進、警察の組織・運営などについて審査・調査しています。県内調査の状況、実施日、8月4日、8月5日。松阪市立飯高中学校では、平成26年から生徒一人に一台のタブレット端末を導入し、さまざまな教育活動に活用している取り組みについて、県立松阪歩特別支援学校では、小学部、中学部、高等部を通じた キャリア教育を中心に調査しました。尾鷲警察署では、昭和45年に建設され、老朽化が顕著な尾鷲警察署庁舎の現状や改修計画等を調査しました。また、県立飯野高等学校では、外国にルーツのある生徒への取り組みについて調査したほか、通市立あきら小学校では、タブレット端末やプログラミング教材等を活用した教育の実践について調査しました。通市立あきら小学校での調査の様子の写真があります。